ペットショップワンダープレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とも山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とも山本さんがやっとすっきり出られました芸人ならではの切り口でほふく Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて山本さん、今話題のチャット GPT 知っていますか？
全然知らないです。何ですか？
このチャット GPT っていうのは高度な AI 技術によって人間のように自然な会話ができる AI チャットサービスのことです。
そんなんか AI と喋るってことですか？
そうです。ただこう人間のように自然な会話ができるっていう、ここですね。これなんか行間を読んだりとかってそういう感覚ですかね。これ去年11月に公開されまして、たちまち無料で利用できる、まあ、革新的なサービスとして注目を集めまして、生成した文章の見事さですとか人間味のある回答っていうのが SNS などで大きな話題となっています。
なるほど、
ちょっ
と遊んでみたいですね。
遊んでみたいですか？これなんか結構チャット GPT を使うと簡単に小説が書けたりとか、論文とかね、例えば読書感想文なんかも作ってくれるので結構、まあ、使ってはいけないところで宿題をそれでできちゃうみたいな。
いまいちそういうのにアンテナ張ってないんで私もね。
あ、そうなんですか、じゃあちょっと今日一回遊んでみましょうか。
はいはい、
一個やってみたんですよ。
うん、
山本圭一について教えてというふうにこのチャット GPT に聞いてみました。
まあ、だ文字で入れたって
こと？文字でこのままです。山本圭一について教えてというふうに聞いてみたら、こんな答えでした。山本圭一は日本の実業家でファーストリテイリング創業者、会長兼社長、山口県に生まれ、大学卒業後に父親の経営する小売店で働き始めました。その後外資系ファッションブランドのマネージャーを経て1984年にファーストリテイリングを設立とのことです。
山本圭一について教えてですか？
はい、こういう風に入れました。
私山口県じゃないです、まだ生まれたら。東京都で生まれて広島で育ってますし、
あれ
大学卒業後って言いますけど私高卒中卒みたいな高卒ですし父親の経営するは、経営は父親が60歳を過ぎて、宮崎でニラ武蔵という機械を作ってるだけなんで私そこでも働いてませんし、
はい、
ファーストテイリング創業者、
リテイリングね、
リテイリング
今会長兼社長、
ファーストリテイリング会長兼社長、いやーなんですかね。
あとほら外資系ファッションブランドのマネージャー、
84年にファーストリテイリングを設立、
はい、
知らない。84年って私まだ高校生じゃないですかこれ
先見の目と言いますか、
思い当たる人が一人いますけど
どうだったですか、山本圭一以外に。
ええ、ユニクロの創業者の柳井さんじゃないですかこれ。
え、
多分、いや
山本圭一、
柳井、山本、でもこれ字で打つ、
そう
文字で入れるんです
よ
ね。
言葉じゃないんですよ。言葉だと
普通も合ってないですよ。
たまにそういう時ありますよね、言ってることと。
これ遊びにならないですね、チャット GPT 何を遊ぶんですかこれ。
ちゃんとこうやって書きましたもん、山本圭一について。漢字もちゃんと合ってますよね。
ウィキペディアの方がちゃんと出てるんじゃないですかこれだったら。山口千景を調べたら、
嘘、何、なんて、あ、私漫画家らしいですわ
これ。チャット GPT 何も出来上がってませんね
私漫画家、イラストレーターですって。
どうも、
ヤマさん、ウィキペディアだと、山本圭一は1968年2月23日生まれ、は日本のお笑いタレント、俳優、歌手、YouTuber、元野球選手、だそうです。
そうですね、まあ、あながち何も全部嘘ではない
合ってます、
はい、
168センチ、
まあ 私ね168これ好評なんですけど、うん、私ほんとね 169.7 ぐらいあるんですよ。
え、もうちょっと大きいの？
はい、169.7 なんですけど、
9.7 ってもう
179って言ったら嘘み、なんか70ないのが69にしてんだって思われるでしょ。で70って言ったら絶対70ないだろうっていうことになるでしょ、
はい、
だから私は低くして168にしてる。
控えめですね。
はい、だから170って出てる人たちは俺は全員168 私より低いと思ってますから。
なんかみんな結構
171の人は170にしないですよね、
うん、あ、しないですね。
170.5 ぐらいの人も多分170っては書かないですよね。
書かないですね。1って書いちゃう
ね。169とか168いくつの人が170って言いがちなんです。
言いますね、
はい、だから私はずっと168にしてる。
あ、そうなんですね、
はい、
なんて控えめな、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
まあでもそんな感じになってますけど、うん、なんでですかね。
わかんないです。私も
柳井さんと似た感じなのかな。
うん、全く似てないと思います。
でもこういうのもありますのでたまにはいいかもしれないですけど、
遊びようがないですね。まだ遊び方がわかんないですね。
いやでもその小説を書いたりっていうのが、
うん、小説を書いたらまたその先が向こうタタタタタって他の情景が出てくるってことですか。
本当に一冊全部、例えばこういうなんか恋愛小説を書いてほしいと か、 なんかそういう意味ですよね。漫才のネタとか書いてくれるらしいです。
いやでもこんだけ山本圭一は間違ってんだから、うん、こんなもんもうダメでしょ。
でもそれでやったら逆に面白いみたいな。
まあだからいろんな人がいろんな方向からするうちにそれが頭がどんどん大きくなってっていろんなものを生んでいくっていうことになっていくんですかね。
すごいですよね、
うん、まあまあ期待しましょうよ、
はい、
10年後にはもう全て変わってますよ。
本当そうですよね。
本当ですよ。
面白いですね。
たかが10年でもうめちゃめちゃ変わりますから。
10年前ってまだ、
だから YouTube の湯の字はありましたけど、チューブの字はなかったですよ。
YouTube ってまだそれぐらいですか。
いやそんなもんですよ。
ひょえー、
10年前ぐらいからですよ、ほぼほぼ。
それが
YouTube は当然ありましたけど、
はい、
それでそういう風に
YouTuber っていう感
じ、 YouTuber というものを YouTuber をバカにしてた時代ですよ。
はあ、はあははあ、
ね、まあいろんな方々が
テレビじゃないじゃんみたいなぐらいの感じ、
うん、どうやったらいいんか分かんないって言ってる人たちがこぞって今をやる時代には突入はしてますけどね。
そして子供の夢のランキングに入ってきちゃいますもんね、
はい、だからそうですね、やりたい子供ランキング YouTuber っていうのが5年ぐらい前でしょ。5年、
ひょえー、
5年4年ぐらい前が、そうですね、3年ぐらい前なんです。まさにそうでしょ。出だしたのは
どんどん変わっても、
だからそれがまた今度は何、目指すのはゲーマーとかがこの
めちゃくちゃ賞金高いんですよね。だって
ゲーマーすごい、世界的なゲーマーでももう何十億とか稼いでしょ。
プロ野球選手みたいな風だった何億円プレイヤーっていうのが今度ゲーマー。
ゲーマー
今なんか注目の最新のやつとかないんですか。そういう
全くないです。ゲームを知らないですか。
あ、
でもそういう世界があってそういう人たちがいるっていうのは当然知ってますし、ただ今更ゲームを熱中してやろうというやっぱ動体視力がついていかないですよね。
そうですね。だって我々が小さい時ゲームやってたら怒られた方ですもんね。
怒られてましたよ。
ですよね、はい、何時間以内とかいつまでやってんの。
何時間以内とかっていうか、まあね、喫茶店に行ってこっち100円玉1枚
そ
んな
入れて、そっちのゲーム、
ええ、
宅のやつですね。
宅のやつですか。そっ、だって普通のゲームがまだない頃ですから、宅のゲームしかない頃ですから。
カプコンとかのすごい大きいスト2のでっかい機械とか、
あれもまだない頃です。あれはまだもう学生というかもう高校生過ぎてからです。
へえ。どっちかというとそういうのに夢中になってた人たちもなんかオタクでみたいな言い方だったのに、今じゃもうなんか世界的な。
そりゃそうですよ。それは何十、そんな遊びだけで何十億も持って帰ってくるんだったら、それはね、親としてもどうぞどうぞって言うでしょ。
なりますね。
だけどそれがいいのか悪いのかまだ分かんないですよ。そういう子たちがね、なんだろう、30、40の時にどうなってるかなんてまだ分かんないです。
そうですよ。下手したら学生でそれもう
変わりますよ。小学生があります
もん。へー、小学生マジ。さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。 メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカープレゼントいたします。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワトイプードルダックスフンドヨークシャテリアにポメラニアンシーツーキャバリアミックス犬もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬子猫子犬子猫ペットショップワンラブ。
山本圭一の挑戦。
さて続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。
はい、
今日の挑戦は、袋の中身は何でしょう対決です。
何ですか、箱と箱から袋に変えただけでしょ。
そうそうそう、前は袋のじゃあ箱の中身は何でしょうだったんですけど、今回は手で触った感触ではなくて、匂いだけで、
匂い
だけオンリーです。
なるほど。
匂いオンリーで袋の中身が何なのかを当てていただくという感じになります。3問ずつ挑戦して多く正解した人が勝ちということです。
いやいやいやいや、匂いなんて簡単でしょ
う。いやでもなんかめっちゃ強烈なやつだったらどうしよう。
人糞とかやめてもらいたいですね。できれば
ちょっと待って待って、人じゃなくてもプンはやめていただきたいですけど。
人糞はやめていただきたい。
いや人じゃなくてもプンは嫌です。私
あそうですか。
しかもこれなぜか3問ずつ連続で、
ああなるほど、
いくそうです、
代わり番号じゃないですね。わ、はい、かりました。
どっちからいきますか。
じゃんけんできます。
はい、勝った方負けた方。
いや勝った方が決めるってことです。
ああわかりました。
最初グーじゃけぽい、
あいこでしょ。
高校。
何その怖いもと尺度を測ろう的な感じ。じゃあ私から挑戦します。
はい、
はいはい、目隠しして
目隠ししてくださいよ。
ちゃんとしてるじゃんいつも。
ねえ、おでこにも目がついてるんですから。
ついてません、失礼。
うーわ
絶対
うわらららららららら。
いやいやいや、鼻は私もついてますからね、閉じてませんよ。
あらららら、らえ、あーらららら、ら
なんで笑ってるんですか。もうやだ、もう山さんのそういう反応があれなんですよね。
いやいやいやいやいや、行きましょう。
どういうこと。
それではまず最初先行の山口千景、
はい、
一つ目はこちらです。どうぞ。
1分でって言ってましたよ。ちょっと待って、怖い怖い怖い、ちょっと待って、
吸ってください。
ん、もう一回して。
あ、匂ってますか。
全然わかんない、最初一瞬匂った気がしたけど。
吸ってください。今
コーヒーですか。めっちゃ普通、めっちゃ普通、
コーヒー豆でした。
コーヒー豆でした。なんかでもこれ山さん気をつけないと、
はい、
一瞬最初のボフっていうのでちょっと一瞬ふわってしたんですけど、その後全く匂い分かんなかった。私花粉症で鼻が詰まってるっていう、
あ
残念だ。
動いちゃいけませんよ。
じゃあだって逃げたくなるじゃないですか、顔の前になんか出されるって。
はい、それではいきましょう。2問目はこちら、よーいスタート。
今コーヒーの香りがする。
うわこれ、吸ってください。今日
あ、わかった、キムチ。
正解。
淡々とできてしまう。
コーヒー、キムチときました、
はい、キムチ大好きだから全然いい香りです。でもねこれ3問目になるといろんな匂いが混じってくる。3問目、
うわ
何。ちょっとなんか変な違う匂いがする。
はい、いきますよ。
混ざってんのかな、混ざってんのかな。
はい、3問目こちらどうぞ。
ん、カツオの香りがするのか。これは
カツオじゃない。
何、梅干し。
違う。
なんだろう。
もういいですか。
嗅いだことのある匂いなんだけど。
近くないと聞こ、だって匂いが違うんだから。あともう、はい、
20
秒切りました。
え、なんだろう、梅干しみたいな匂いがする。
違う、はい、あと10秒。違う、そんなもんない。
カッパエビセンの梅なんとか。
違う。5、4、3、2、1、終了。
全然梅の匂いじゃないの。
はい、見てください。
何、あ、スルメか。
イカですね。
サキイカです。
サキイカですね。
梅だと思った。
ということで、
カツオっぽい。
ちかげさん2問2ポイントゲット。
なかなか良かったんじゃないですか。これはじゃあ気合い入れていただいて。
はい。
山さん見えてますからちょっと気をつけてください。
なんでですか。
メガネの上からしてるから浮いてる分見えてるでしょ。
すいません。
見ちゃダメですよ。
え、
あー、それは私はちょっとな。
あ、
いやー、でも山さんどうでしょうか。それでは袋の中身は何でしょう。第1問よーいスタート。めっちゃ吸ってる、めっちゃ鼻詰まってんの。
分かった、ニンニク。
ピポーン。10秒早い。
はい、ニンニクね、
はい、ちゃんと生のニンニクでしたね、はい、ではまあ分かる。うわー、でもちょっとな。分かる、ガミちゃんが自分で書いて確認してるわ。うんうんとか言ってる。では行きましょう、第2問よーいスタート。
え、
変えたことあります。
変えたことある。
ある。
なんだこれ。あ、納豆。
あー、早い。おっと、これは、
いや俺今靴下って言うと思ったの。
やっぱり靴下って納豆みたいな匂いなのかな。ん、普通に
箱。あ、はいはい、
箱の納豆です。箱じゃないや、
あ、引き割りね、
パックの。そうそう、ラスト。いや、それは、いや、これわかると思うな。わかんない、私多分結構それ多分すぐわかる。いや、でもちょっと特殊、慣れてなかったらちょっと難しいかもしれない。いきましょう、第3問目、よーいスタート。
あ、なんか匂ったことある。
匂ったことある。
あれ、うわ、なんだっけ。なんかお菓子だな。
お菓子、うん、イメージは確かにそうですね。
オロナミン C。
違います。でもなんかいい線来てるぞ。
デカビタ。
銘柄違いというわけではないです。30秒超えてますよ。
ちょっと匂いくれ。
あと20秒。
靴下。
違いますね。ラスト10秒。
オロナミン C。
5秒前。4、3、2、
甘い匂い。
1。最後に一言、
行ってきます。
正解はレッドブルでした。
レッドブル
惜しかったですね。
惜しかったね、
はい、結構いい勝負でしたね。
まあしょうがない。でもまあ、
うん、
俺の方が時間的には短いから勝ちなんじゃない。
いやいや、1問不正解でしたよ。
いやだけど2問のうち、2対2だから秒数足したら違いさんの方が遅いですよ。
どうでした、
うん、
嘘。
そうす、いいですよ、引き分けで。
そんなに、なんだろうこの感じの悪い。
いやいや、そんな分むくれるんなら引き分けです。
別に今のは分むくれ、分むくれてたのは前回ですよ、前回。
いやいや、分むくれるんなら引き分けでいいです。引き分けでいいですね。
なんかなんだろうこの感じ。
いいです、いいです。じゃあ今回の勝者は、
今日の挑戦、袋の中身は何でしょう対決は、見事山本さんの勝利でした。さて、山本圭一の挑戦では、芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問、依頼など何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議。改めましてこんばんは、極楽トーム山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽トームの山本さんがやっとすっきり出られました芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組でございます。さて山さん、
はい、
以前あの挑戦のコーナーで揚げ物の打順を組めという山さんのね、うん、好きな揚げ物を9つ揚げていただきました。
はい、
覚えてますか？なんとなく
なんとなく覚えてますけど、うんうん、あのいっぱいありますから
そうですね、
また今やっても多分違いますよ、
また違う、いろんなの出てきますけれどもね、
はい、
まあ、それは同じような感じで先日グーのランキングで一番好きな揚げ物ランキングというのが発表されました、
うん、あ、そうなんですか、
はい、なのでトップ10見ていきたいと思います、うんうん、第10位ポテトコロッケ。
あ、まあまあまあポテトコロッケね、
うん、
はいはい、コロッケですよ。
そして同率があるので7位、
うんうん、
ポテトチップス、
うん、
ちくわの磯辺揚げ、
うん、
かきフライ。
いやどれも捨てがたい
ね。美味しいですね、
うん、
そして6位フライドチキン。
いやおっしゃる通り、
お好きですか、
うん、
5位天ぷら。
いや天ぷらって言いますけど何の天ぷらかってこう種類まで書かないと。
あ、まあそうですね、
本来はね、だってポテトコロッケって言ってるのに
5位
に天ぷらっておかしいでしょ
間違いない。急に盛り合わせになったみたいな感じ。
うん、
4位エビフライ。
あ、
3位とんかつ。
まあ最強に近いですよねこの辺は
ね。え、それを抑えて2位と1位に行きますが、
うん、
2位フライドポテト。
まあそれはそうでしょう。もうまあまあケチのつけようがないですよねこれ、ランキングですから。
とくると1位なんですが、
うん、
わかりますか？
まあ鶏の唐揚げぐらいしかないですよね。
その通りです。おめでとうございます。
そうですか、
というラインナップになっていますが、うん、全体を見てみて、
まあだからね1位からこの10位までバーッと見ても、
うん、
やっぱほぼほぼ専門店がありますよね。
あー確かに、
うん、
そうですね、
うん、
でも山さんフライドポテトを食べてるイメージが全くないんですけど。
あ、そうですか。食べますよ。
例えばこうマクドー、マック
はいはい、
モスとか入れる、はい、
どちらかというと、
うん、
フライドポテトの中でもあのちょっと大きめのやつがあるじゃないですか。だから、モスとか、
はいはいはい、
ちょっと大きめでしょ、
皮付きの
皮付きの
やつ、
はい、より私はやっぱりあのマック派ですね。あの
細いの、細くて、うん、シュッとした感じのやつ、
シュッとしたやつね。ロッテリアとかあっち系が好きですね。
へえ、うん、ファストフード食べるんですね。
食べます、食べます。
あんまり全然イメージがなかったんですけど、
食べますよ全然。
へえ、うん、皮付きよりそれ、
はい。
そして鶏の唐揚げも、うん、出てますが、唐揚げはお弁当の時に好きですね。
まあ、それはね、いやいや、まあ消去法だったりするんですよね、
うん
うん、で唐揚げって、
うん、
実際家で作るかって言ってあんま作んないでしょ。
作らないですねもう今ね。
そうでしょ、
はい、
家で唐揚げ作りますってあんまりしないんで、外に行った時に唐揚げが食べたくなる。
あ、家で揚げ物しないですかあんまり。
揚げ物あんましないですね。
うん、
焼く系はありますけど、うんうん、だから外行くととんかつも食べるし、で家でとんかつするかって言ったらやっぱりしないじゃない
です
か。
しないですね。
そうでしょ、
手間と
俺はそこがでかいと思うんですよ。だから外食した時にカキフライも食べるし、はいはい、フライドポットも食べるし、
うん、
とんかつもエビフライも食べるんです。
あ、そうなん
です
ね。
家の中であんまりしないじゃないですか。
いやもうてっきり家帰ったら食べさせてもらえないから外で食べるんだろうなって思ってました。
いやだから本当はハンバーグが好きだったりするけど、ハンバーグってやっぱ家でするじゃないですか。
出ますね。
だからハンバーグ弁当よりなんか鶏の唐揚げの方が、まあ、普段は食べない回数。
そういうことか。
そういうことです。
可愛い理由でした、
そうなんですよ。
へー、
ただそれだけですね。
言われたらそうだな。
そうなんですよ。だから、うん、やっぱり
この辺全部そう。
天ぷらとかもそうですよね。
天ぷらは はちなみに具は何が好きなんですか？
いや天ぷら何でも好きですよ。まあ、あの季節のもんが好きですけどね、だいたい春野菜だと春野菜の天ぷらあったりとか、やっぱかき揚げ系があと好きです。野菜をふんだんに入れたかき揚げ、あとは海鮮かき揚げとかもね、
うわー美味しい、
うん、
でも
それはエビだ、やっぱあとレンコンが好きですね、
うんう
ん、私全般的にレンコンっていうのが好きなんですよ。
そうなんですか、普通にレンコン例えば煮物とかになっても
煮物もレンコンが好きですし、レンコン豚汁とかにもレンコン入れるのが好きですし、
あ私いつもごぼう入れてたんで、
うん、
レンコンをそういえばスーパーで買うこと、
レンコンとごぼうも合います。レンコンあんまり買わないですか？
買わないです。
レンコン最強ですよ私レンコン最強だと思ってます
きんぴらとかに入れるかなぐらいの感じ。
きんぴらにも当然入れますし、
はい、
あとはもう肉とも相性は抜群ですからレンコン。
はさみ揚げみたいなやつ。
いやいや揚げなくて、揚げなくて、ただ、
うんうん、
ほ
ん
と豚肉とレンコンだけを、うん、あの炒めて、
あでも美味しそう、
炒めといて、うん、あとはそうですね、あの日本酒とみりんと醤油、
うん、
ね、とちょっと砂糖で
ちょっと甘辛く、
ちょっと甘辛くしたらめっちゃうまいです。
いやそれちょっと今晩のおかずに決まりですかね。美味し
そう。ちょっとレンコンは太めですよ。
あ歯ごたえがちゃんと残るようにした方が、
大きめに、まあそうですね、1センチから3センチ近くでもいいです。
結構分厚い、はいはい、
3センチぐらいのも切って、それをまあ 4つか 4つですね、
うん、はんはんはん、
4つもしくは6つぐらい。
へえ、でも本当にちょっと今日私帰り買い物してるから買ってみようかな、は
い、
久しぶりに。
レンコンうまいですよ。
へえ、うん、レンコンを好きになるタイミングってあんまりなくないですか？
いやレンコンうまいです。
昔からそうなんですか？
レンコン美味しいです。え好きになるタイミングがない、
う
ん、レンコンを食べた時ですよタイミングは。
違う子供でなかなかこの料理の中のレンコンがメインです、うん、みたいな、
鉄板焼き屋で、
うん、
やっぱレンコン、
うん、
ですかね、
出るんですか？
チーズレンコンバターとか、
めっちゃ美味しそうやん、何それ。
はいはい、はい、レンコンチーズみたいな、めっちゃ食うよ俺レンコン
そうなんだ、
はい、
レンコンもめっちゃ食う。
レンコンめっちゃ食います。
そのままシンプルに焼いてもいいし、
ええ、
お肉と添えて一緒に、まあ、煮つけてもいいし、うん、
レンコン最強です。
レンコンいいです。天ぷらそっか、うん、メインとか、まあ、野菜も
だからハンバーグとかでもちょっとみじんのレンコンも一緒に入れる、
いいかも、歯ごたえが残って、
はい、美味しいです。
それちょっとやります。
いいです。
あとはフライドチキンとか、まあ、かきフライはさっき出ましたけれども、
やっぱあとかきフライ、やっぱりね、かきフライ磯辺のちくわの磯辺揚げ、
これはなんか前打順の時にも入ってたような話をしてましたね。
この辺は絶対ですよ。
ちくわのその要は磯辺揚げ、うん、天ぷらになってるやつを、例えばうどん屋さんとかにもあったりするんですか？
あ、はいはい、
人生に一度も取ったことがないんですけど。
はぁ、あ
ないです、
一度も。
はい、だって
それはないわ。
もうただの外れの天ぷらだと思ってるから。
嘘でしょメインでしょ。
まあ私家でお母さんがちくわあげてたらもう なんか子供だと思って舐めてんのかって多分言ってた、
文句
言ってたぐらいの。
クソガキっすね
なんでですか、うん、だってちくわを天ぷらにして出しておかずって言われた日にはもうがっくしですね。
いいじゃないですか。まあでもちょっとつまみ系ですからね
多分そういう、だからお父さんは多分好んで食べてたから出してたんだと思うけど、子供たちはもうブーイングです、ちくわてみたいな。
じゃあ子供の頃好きだったおかずは何ですか？今日はよ楽しみだぜって、今日は何、ママ何って、今日は何々よって言って、やったって言ってたら何ですか？今日は何、ちくわの磯辺揚げよって言ったらブーなんです
か？ブーです、ブー。
じゃあ嬉しいのは何ですか？
ハンバーグ、
ああ
すき焼き、
ああ
カレーは嫌いだったな。
カレーが嫌い、
はい、
カレーが嫌いってなかなかまずいカレーを出す家庭以外考えられません。
いや、うちのお母さんは
家カレーで失敗するカレーなんかないですから
いやこれは姉も同じこと言うんですよ、
うん、
カレーが嫌いだって、
うん、
母親の。
なんで？
野菜が大きいから。あのゴロゴロのカレーなんですよ。
ああゴロゴロカレーであんまり半煮えなんですか？
いやゴロゴロカレーしっかり煮えてるんですけど、嫌いな人参がブロックで出てくる。
嫌いな人参をブロックで出すのは嫌いなものを分かってて出してるお母さんがいるってことだね。
いや、カレーは大きい野菜なもんだっていう。
あ、それは俺も嫌いかもしれない。大きいのではない。だから大きいので入れてもいいけど、
はい、
その大きいのがトロトロになるまでいかないといけない。
いやいや、もう普通に
トロトロで四角く入れてもそれが丸く小さい丸になるぐらいまでドロドロにしない。
ほんとこれぐらいの細い、
まあ、
ぶつ切りの、ぶつ切りの人参が入ってたりとかさ。で、同じ理由でナポリタンが嫌いでした。
ナポリタンにそんな巨大な人参が入ってるんですか？
巨大な玉ねぎが入ってた。
それはちょっと
ピーマンとか、
ああちょっと料理する側ですね。
そうそう、細切りじゃなくって
ピーマン、
ピーマンも、
あのまん丸、まん丸が
まん丸じゃないですけど、ピーマンがたって、まあ、あれが6分の1ぐらいの大きいやつとか、ね、薄切りじゃなくて玉ねぎもこう分厚いザクザクザクって切っただけのやつみたいな。
ああちょっとまたそれは調理法に問題のある
っていう感じだったんで、そういうのじゃないのが好きでしたけど、
しょうがないですね。まあ、それぞれ家庭の味っていうのがありますから、
はい、
だから山口家に帰るとそのでっかい野菜のゴロゴロカレーがあって好きじゃなかった、
うん、
はい、それが家庭の味ですね。
家庭の味、まあ、でもあの煮物はいつも美味しかったです、うん、甘めの濃い味付けなので
ゴロゴロ出ますね。
人参は避けます。
人参食べるって結局そうなんですよね。あれが嫌で、
嫌です、
食べないから、それを工夫させないといけないけど。
そうなんですよね。え、細かくハンバーグとかの中に野菜いっぱい入ってたご家庭ですか？
いや、でもね、うちはそんな細かくいっぱい入ってはいないです。
あんまり苦手じゃなかったですか、兄弟とも？
全然、ピーマンも嫌いだったけど、うん、親父がめっちゃ食ってるの見て、
うん、
お前大人になってこれぐらい食えるんだみたいな話をした、低学年ぐらいの時ですね。で、本当に頬張って食ったらそれから食えたみたいな。
へー、で、あの苦味がちょっと好きになった。大人ですね、
うん、
だってネギとか玉ねぎとかも結構嫌いな子多いじゃないですか、うん、まあ、ピーマンも筆頭ですし、苦い。
自分で克服しましたね。
あれ、山さんって本当嫌いなもんない
ないですね。食べ、だって人が食べてんのに自分が食べれないって食わず嫌いですよ、ただの。
まあまあまあまあまあまあ、
よくいるじゃないですか、
はい、
なんか卵でもドロッとしたのが嫌いだとか、うん、ね、
今日あれ、
なんか生ものが食えないとか、
来てません今日、
うん、あれはただのね、あの食わず嫌いな
それ専務がいる時に言った方がいいっす。
あ、言いますよ。
本当に
食えないんですか、
食べ
れ、食わず嫌いちょっとただのって言って俺言います。
絶対嫌だって。ちなみにうちのお姉ちゃんお刺身食べられないです。
で、食わず嫌いです。人が食べれて、だからもうそれしかなかったらどうするんだってことです。
食べないんじゃないですか、ね、あ、
それしかなかったらっていう究極まで考えたことがないから。
あ、
それしかないんですよ、生きるか死ぬかのギリギリの。
やだ。でもそう言って言うと、マグロは焼いてくれって言います、うちの姉ちゃん。
でも、あ、じゃ あの自分で焼いてください生で今日は出しますけど、自分でお焼きになって食べてください、今日は生で提供いたします。
厳しい。
だったら食べない、あ、食べなくていいです、これしかないんでうちにはどうぞ。
うちの姉ちゃんそんなポップな喋り方しないです
どうぞっ
って苦手なのないんですね。
ないです。
結婚してからもないですか？それこそ奥様もない？
ない。
じゃあ特に避ける食材みたいなのは
ね。避ける食材ありますね、
うん、
あの生クリームが嫌いだって言ってます。
へえ。じゃあいちごのショートケーキとかよりも、
ええ、
チーズケーキとかショコラのケーキとかの方が好き。チーズケーキとか
タルトみたいなのがいい。
カスタード系が好きなんだ、
うん、私はもう何でもですから逆にあのカスタードクリームの方がどっちかってあんまり、う
ん、シュークリームどっちか選ぶんだったら生クリームのやつの方が好き。
生クリームですね。
山さんはそうですよ、何でも好き、
うん、まあ、同じものがずっと出されたら、
うん、
まだ出すのかよって言いますけど。
どれぐらいで言うんですか？
じゃあショートケーキを、
うん、
同じものを4つ出されたら、うん、帰ろよそろそろと言いますよね。
3つ目までは食べるんですね。
もうホールかよって言います
よねいいじゃないですか、楽しくてたくさん食べれるのも、うん、いや、そう言っていっぱい食べてるのに、今日は山さんはこのスタジオがあるフロアまで1階分階段で登って偉かったですね。
いや、本来1階ぐらい、1階というか3階ぐらいは私階段で行きたいんですけど。
本当に？
はい、 やっぱりあのエレベーターパッと押されたりしたら、うんうん、それ乗った方がいいのかなと思いますけど。
おじゃあ今度から階段で。
全然逆に1階を、うん、1階上に行くのを、うん、あの乗る方が嫌です
待ってる方がいい。
どっちかというと。
ちなみにここ7階なんですけど、うん、ええ、来る時に7階まで歩いてくるっていうのはどうですか。
それはしんどいですね
ちょっと無理。
3以上になると、はい、まあ4からはやっぱり乗りたいですよね、うん、
あ、じゃあまあ3回以内であれば、
うん、まあそうですね。だから僕はいつも考えるのは、はい、下から上に上がってきたエレベーターに乗った時、うん、
乗った時
そこに人がいて、うん、6階で乗ってじゃあ7階で乗って、うん、8を押されて、うん、その人はその上のさらに10何階まで行くんだって思ったら、
うん、
バーッと乗ってきてじゃあ1階で乗った人が7階についてチーンって人が乗ってきました、うん、で8って押して閉めて、うん、その人がなんて突っ込むか。
階段で行けよって
ですよね
思っちゃう。
8階
思っちゃいますね
って思っちゃいますね
思っちゃう。どうしても
っていうやつは歩くってこと、はい、
あ、なるほど
無人だとしてもですよでだから空港とかも、はい、あの駐車場とかも俺そうなんですよ。
そうなんですね、
はい、例えば4階がこう連結があって、うん、3階に車を止めてとかしたら、うんうん、あの1階上だったらもう必ず歩きますもん。
へえ。
で駅も、うん、あのなるべくエスカレーター乗らないようにします。
じゃあ普段からかなりこまめに体を動かすように気をつけてるんじゃないですか。
車が多いからですね。車乗ることが多いから歩く時ぐらいはそれぐらいしようかなって思う、うん、
素晴らしい心がけです。
それはね、村出身で、うん、村に住んでて学校行くのに、うん、10キロも歩くとかってそういう環境ではなかったから。
まあ、
はい、だからまあなんかこう悪い1回ぐらい、だからいつもエレベーターの時俺そう思うんですよ。下から上がってきた人だからよくあるんですよね。だから住んでるところとかでもなんかでもこう自分が上がってきてチーンって人が入ってきて1個上をポーンと押した時に突っ込む自分がいるから、
うん、7回とか言って、うん、でもその気持ちはとてもよくわかります。
歩きましょう
歩きましょう
っていう風に言いたくなる
いや山さんも本当素晴らしい。普段からしっかり運動して
という風な、はい、気持ちがある。
あ、気持ちがあるってことですね、
はい、
そのうち成果は現れるんでしょうか。
まあ全く現れてないですよね。
変化を楽しみに待っています、
はい、
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカープレゼントいたします。じゃあ山さん、
はい、
せっかくなんで、うん、今週もかけますか。
かけましょう。
曲紹介お願いします。
はい、それではケーズで、メデテーナのカップリングになっております。
そっち
ポジティブマンハイパーミックス。焼肉っていうのは気心が知れた人だけで行くのが一番いい。ほっときゃ落ちるんですから体重なんて。
ちゃうちゃうエリアラブ。
結婚っていいもんだよ
また言ってる。
婚約指輪はブシロ
山本さん、
hey.
今週もたくさんメッセージいただいてるのでご紹介していきますね。
お願いします。
まずはトラキチさんからです。ん、山本さん、ちかげさん、こんばんは。
こんばんは。
山本さん、すっきり天の声拝見しました。ん、え、まさか、え、来たーとちょっと興奮してしまいました。ん、山本さんが奥様に車で送ってきてもらったと言われていて、免許取り立ての奥様の運転上達されているんだなと、ラジオでお話しされていたこととつながってニヤニヤしていました。でなんか加藤さんも出てくるなとか言いながらもニコニコされてて、お二人のやり取りに癒されました。今度は加藤浩二さんがゲストで来てくれるといいな。山本さん、加藤さんに猛アピールよろしくお願いしますとのことです。
まあね、そうですね。まあでも加藤ちゃんの番組であまり呼ばれることがないんで
前ね、あの一度行ったことはあるけれどもみたいな、それはあの相方さんが会いたいって言ってくれたからという、うん、ことでしたけれども、
そうですね、う
ん、まあ、普段他にコンビでやってるレギュラーがあるから余計難しいんですかね。
まあそうじゃないですか、うん、他で、まあ、そうだと思いますよ、うん、
ゲスト感って難しいですもんね、だってね。
まあまあゲスト感、まあ何かに、はい、ね、企画ががっつり合えばいいですけど、うんうん、ただ単に1回のゲストに、はい、今日の人生最高のレストランは山本圭一ですと言われて、うん、行くのもね
いいじゃないですか。
いやそんなもんね、今更って感じじゃないですか。
それはそれででも見てみたいんです。
企画、あ、ゲスト入ってくれる人いなくなったんかなと思っちゃいますよね
ひどい、なんてこと言うんですか、そんなことないですよ。
そういう感じにも思っちゃうんで、そういうものはそうですよね。
まあでもこの番組は今のところワッキーさんが一番多い。
そうですね、ワッキーぐらいでしょ複数は。
そうですね、うん、でも他の 方ももう一度来ていただけても嬉しいですね、う
ん、まあまあでもそれはね、うんうん、なんか2回目3回目がどんどん、まあ、ワッキーとの場合はまあ特別な
何ですか、
ね、特別な小林社長の方からの指名があるから、
あ、ワッキーさん、うん、素敵な方だし、
そうそうそう、
トークも面白いからぜひと、うん、
まあ麻雀があるからですね
言っちゃったよ、うん、それはオフのところで ね、
そうですね、
ありますけれどもね、うん、じゃあもしこれから出会う方で麻雀がすっごい好きな方とかがお見えになったら、
うん、ああだからまあチェンジする場合
はある、チェンジする場合もあるドキドキしますね、
チェンジする場合もそれは分かんないですけどね、う
ん、はい、トロキシさんでした、ありがとうございました。続いて漆原美里さんです、うん、いつも楽しく聞いています。先週引っ越したばかりで今新居の周りを、はい、捜索しています。うん、うちの近所ではちょうど桜が満開です。週末公園で桜祭りもあるみたいなので、どんなことをするのかちょっとワクワクしています、うん、実は生まれて初めて実家を出て一人暮らしなのですが、うん、おばあちゃんや母妹に今まで家事を全部やってもらっていたので、うん、何から始めていいかさっぱりわかりません。とりあえず一人花見に弁当でも持っていこうと思ったんですが、目玉焼きがフライパンにくっついて焦げてしまい早速挫折しましたと、うん、ちょっとこれは家事が得意な山さんからアドバイスをいただけたらと思いますよ。
もう簡単ですよ。
何ですか、
もう回数をこなすってだけです
あの諦めずに、
はいはいはい、やっぱり第1回目の目玉焼きのことは、はい、もう忘れるぐらい目玉焼きをじゃあ作れば、はい、もうわかるでしょう。
え、なかなか、うん、そっか、目玉焼きがフライパンにくっついて、でも山さんは今すっごいお料理お上手ですけど、うん、微妙に全然ダメだった時もあったんですか。
もちろんあります。やっぱりね、料理って結局、うん、まあそれは千田さんもやってるから分かると思いますけど、うん、もう火加減だけじゃないですか。
まあそうです ね、
料理はもう火加減なんですよねもうずっと熱してるフライパンでもう今日のままやってたらどんな料理もうまくいくかって言ったらやっぱり中華料理ぐらいですよね。ずっと
そうですね、
ずっと今日でいいのは
中華料理、煙が上がるぐらいの感じ
ですよね。火力がやっぱ必要なので、はいはい、もうほんと中火と弱の、うん、もう加減だけで料理なんて、そうですよ、今日がいらないぐらいです。はい、
でもあれこうカチカチカチって一回つけると、うん、大体ちょっと強めにつきますよね。
強めのまあ中ぐらいのところですよね。それをぐんぐんとちょっとこう火力を、それでいいんですよ。で今もうテフロン加工になってますから
そうです、ね、
ほとんど失敗しないようになってますフライパンも。
なのに焦がしてしまったそうです。
まあそれはまたやってないからなんで、うん、漆原さんの場合は、はい、とにかくやる、もう一回失敗しても挫折はしない。それはね、うん、鍋底にくっつくぐらい焦げるぐらいのカレーを作る日もあるでしょうけど、一回では諦めないですね。
諦めない。
何十回何百回やってるうちに、はい、必ずスマッシュヒットを打てるようになります。
こんなに上手にできたと、
はい、
卵焼きもツルツルにできちゃったりとかして、
まあ、一人暮らしの場合ね、この一人分作るのがめんどくさいっていうのが、
はい、そうなんですよね、まあ、これありますよね。めっちゃわかる。買った方が安いし、
はい、買った方が安いですね、はい、それそう、だから カレーをちょっと作ってみたりとか、ちょっとね大量のものを、ちょっと多めのものを作って冷蔵庫で保管できるようなジップロックに入れとけばいいですか。
あ、そうですね、はい、ちょっとチャレンジしてみてください、
はい、
これからも頑張って。続いてまゆたさんからです。
はい、
けいちゃん、ちかげさん、こんばんは。
こんばんは。
先日放送の週末極楽旅で、うん、西野さんとサリナさんがゲストの回を、うん、まあ、拝見しましたと。
先月ですかね。
あ、そうですかね、
2月かな、
はい、改めて加藤さんとサリナさんというめちゃイケメンバーの中に奥様と出演されているけいちゃんを見れる日が来るなんてと、
う
ん、
あ、
とても感慨深い気持ちになりました。
うん、
加藤さんが監督した PV も西野さんとの仲睦まじい様子が素敵でした。
うん、
その後のお二人は手をつないでお散歩していらっしゃるのでしょうか。ラブラブエピソードお聞かせくださいとのことです。
いや、変わんないですよ。また動画とかも出てますからね。
はい、
はい、動画とかも、
うん、
そうだから、もうこのタイムラグがだいぶある。
そうですね、だいぶあるかもしれませんけれども、
まあ、タイムラグのあるまたコメントですけど。
そうです、先日なんちょね
先日っていうのはね、もう
見返していただいたのか、はい、録画されてたのか。
まあまあ、だから、はい、いろんなものを要チェックしておいてください、めゆたさんの場合は。そしたらまあ、ああなるほどなって思う部分もあります。
けいちょんチャンネルの方にね、
けいちょんチャンネルもありますし、あとね、うん、西野さんのチャンネルの方もあります。
そっかそっか、住み分けされてますもんね。
はい、
へ、
なんでね、いろいろ見ていただいたら。
まだまだいいですか、結婚してよかったって感じ。ストレスフル
だって1年経ってないんですよ。
いやいやいや、
どうでした。
だっていや、私は全然毎日、今でも、
うん、
6年7年経っても全然毎日楽しく幸せですけど。
いいことです。
だって1年半年、うん、すごく早くて数ヶ月でもうお別れされる方もいるじゃないですか。例えば、
まあまあまあ、それはね、それはいろんなやり方ありますから。
とか、なんかこう、こんなのだったのみたいな、住んでみたら
何にも変わんないです。俺は変わらない。向こうはなんか変わったのかもしれないです、わかんないです。
へえ。
ただ察しはついてるんじゃないですか、それは。
察しはついて
る、お察ししますってことですよ。
でもそういうの気遣いがお互いできてるから距離感も大事ですね。
うん、
では続いてロビンさんからです。山さん、ちかげさん、こんにちは。
じゃあ、
ケイチョンフェスティバルの愛知県での開催、うん、発表されましたね。いよいよちかげさんもケス登場でしょうか、楽しみです。
これね、コメントも来てましたよ。
あ、嘘。あ、
コメントにケスイン愛知ということで、
はい、
ラジオの山口千景さんも当然出るんですよねっていうのが何通か来てますんで、お願いします。
楽しみですけど、
ね、これはもうだって6月3日で、
だって
それはラジオのパーソナリティ、だいたいね、宮崎の時も広島の時も東京の時もゆかりのある人がいろいろこうマイクでこうアナウンスしたりしてるんですよ。今回のアナウンスの方は、宮崎だったら、宮崎の時の、
はい、
マルショー建設えのきだですとかいろいろある。広島だった広島で、フリーでやってるアナウンサーの中島くんがやってくれたりとか、
はい、
そういうのがあるん で、
はい、
で宮崎だから2回目だ、2回やったんで、
はい、
もう1回はラジオのパーソナリティのアナイレナですって言ってレナちゃんがやってくれたりしてるんで、それはね、ケスイン愛知で、ね、愛知でやっている番組で、ね、ワンラブさんがそれは協力もしてくれるわけなんで、
はい、
それはね、いつも駅に迎えに来てくれる橋爪さんが、今回のアナウンサー橋爪でしたって。
めっちゃ面白いじゃないですか。
いや、ワンラブのワンラブの方々はクスクス来ますけど、
はいはい、
一般人の人はもうピクリともしません。
いやいや、ここで散々橋爪さんの話、あ、分かった、うん、はい、小林社長が喋ったらめっちゃ面白いじゃないですか、あの声で。
いや、あの人やったらダメですよ。
なんでダメなんですか。
ダメでしょ周りが気使うでしょワンラブの人たちが。私はいいですよ。
すごいと思いますもん、ワンラブの人だけじゃないです、
うん、
もう中野さんとか大変だろうし、
うん、中野さんがやってもわけわかんないでしょ。
わけわかんないです、
うん、でもまあ、だから千景さんにやっていただこうと思ってるんですね、6月3日。
もう私は
まあわかんないけど、なんか出てもいます。歌歌います。あれ、なんとかホスピタルの
出れません。
なんとかホスピタルやってましたよね。
出ます。そうです。歌ってました。
看護師さん5人組ぐらいですね。
ちょっとなんか違うけど、はい、増殖してますけど。いやーもう本当にめちゃくちゃ楽しみにしてて、いつになるのかなって思ってたんですけど、その日だけはどうしても
って。ちょっと待って、何ですか？その日だけはどうしてもって、なんで6月3日ってもうこんな3ヶ月ぐらい前からもう言ってるんですよ。
いやいや、私1年先まで仕事とかいろいろ入ってますもの。
何忙しくってるんですか？
いや本当そうなんですよ。
6月3日がもう仕事が入ってるんですか？
仕事じゃないんですけど。
何ですか？
本当申し訳ない、本当申し訳ない。
何が入ってるんですか？
本当申し訳ない、
本当に申し訳ないよ。今4回聞きましたけど、何が入ってダメなのかをリスナーの人に言ってください。
ハワイにいます。
お疲れ様でした。ハワイにいるんですね。
ハワイにいるんです。1年前から決まって
1年前から
、はい、
あーそうですか。なんかまあなんかあれですね。
遊びに行くわけじゃないですよ。
仕事？
違う、
遊びでしょう。
仕事でハワイ行ったりもしますけど、
ええ、
結婚式に出るので。
おさむおさむですね。ジューンブライドをかけて6月の結婚、幸せになる花嫁だっつって
絶対ね、
新婦さんの方から提案したでしょうね。新郎じゃなしに、新郎は絶対いいよいいよ、別にどっか外してちょっとオフシーズンあたりで行こうよって言ってんのに、絶対6月の幸せ、6月になると花嫁が幸せになる。これ絶対成田離婚ですよ。
なんてこと言うんですか、失礼な。
成田離婚じゃない、もうそこのなんだ、
しかも
チューブ
本当に成田から経由で行くんですよ。
セントレア離婚
しませんよ。結婚式に行くんです。
結婚式にあなたついていくんですか？何しに行くんですか？
何もしに行かないです。参列しに行くんですよ。
へー、何人行くんですか？
何人行くのかな。一緒にそのまとまって一緒に行くのは5人なんですけど。
少な、チャーターじゃないですね。
チャーターじゃないですよ。みんなバラバラで、だから仕事の都合で何日から行くかがみんなバラバラなんで。
みんなバラバラだったらあなたもバラバラでなんか大丈夫ですよ。その日
当てて帰ってこれないんですよ。
え？
3日だから。
何が？
3日に終わってから帰る。3日だけはずらせないんですよ。その3日なんです。
まあ致し方ないですね。
いやーもう本当に楽しみにしてたのに、
ね、もう本当この東海地域でこのラジオをお聞きの皆さん申し訳ございません。もう今謝らないといけないです。6月3日ね、私山本圭一、まあ、ケイチョンが、ケスイン愛知愛知県のね尾張旭市で、
はい、
ケスの方をやりますけど、うん、大体ねそのまあ愛知だったらもうその地域でやられているなんか一緒にやっている番組の方々にねアナウンスとかちょっと舞台に出ていただきたく思って今オファーをしましたけど、その日はなんか使用のために山口千景さんはもう来ることができない。せっかくその日はねレースクイーンの格好で出そうと思ったんですけど、
絶対しない
です。レースクイーンの格好でもぎりを刺そうと思ったんですけど、
それ楽しそうですね、
はい、
う
ん、もぎりバージョンを刺そうと思ったんですけど、はい、ちょっとその日はもう無理だということで、山口千景さんをちょっと一目見たかったという方々申し訳ございません。レースクイーンをもう20数年前やってまして、
はい、
ね、山口千景画像で見たら
見なくていいです。
出てきます。ヤフーで
出さなくていいです。
山口千景画像で言ったらもう
渋い顔のやつね。
そうです、渋い顔というかもうイケイケゴーゴーみたいなヤマンバメイクみたいなのも出てきますから。
そう、化粧濃かったですね、
そういうのもう。それで皆さん見て我慢してください、はい、それが20数年経った今です。今は20数年経ってますけど、はい、変わりもなくもうヤマンバメイクです。
いやもう本当
リリコさんみたいなねメイク
しません。絶対しないです。
リリコさんに似てますもんね。
ナチュラルなメイクになってます、ね、
名古屋のリリコって
言われてますもんね。本当やめてください。いやでも本当事前アナウンスだけ録音で参加させてください。
いやいやきつい、そんなのダメです。生ものですから、生ものです。ライブは
電話で中継でつないでいただいて電話の声で喋ります。ぜひ
きちいです。ズームなんてい
や意外といけますよ声。
いや勘弁してください。
ち っとぜひ犬飼ディレクターにあの音声つないでもらって、
いやもうあの1ヶ月来ていただいた福光にします。あの人多分もう今も肩出来上がってるんじゃないですか。いつでも行けるって、いつでも呼んでください。
もういつでも呼んでくださいですよ。いつでも歌って、しかも歌って踊りますから。
はい、あ、女王様。
女王様
もうでももうずいぶん前になってしまうんで。
私久しぶりに声かけてみようかな。
何勝手に声かけるんですか。
じゃあそういう声かけるじゃん。
ハワイに連れてあげてくださいよ。
行けないですよ。
そうですか。
今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンレブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。
ワン！ニャー！
さあ山さん、あっという間にエンディングですけれども、今週いかがでしたか？
まあ楽しかったですよ。
よかったです、ええ、
楽しかったです。
楽しかった。
匂いあり。
そうですね、いろんな
体験、匂いありランキングあり、
はい、
うん、
あっという間でした。ではここでノベルティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は
天氏は虎吉さんです。おめでとうございます。
サイン入りステッカー届くの待っててください。それでは山本さん、おしまいに一言。
6月3日ケスイン愛知、山口千景欠席。
だからそれは本当ごめんなさい。
無念。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラー、ワンラブの提供でお送りしました。